本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人の手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く父からによって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことができる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわかって常しえまでありますように。アーメン。今年の2月に最終島の沖で伝説の魚と呼ばれる大型のイシナギが捕まりました。それは体長183センチ、重さ140キロもあり、マダイ釣りをしていた人たちの釣り竿に引っかかったのでした。そのイシナギを水面上に引き上げるだけで1時間かかり、網ですくえる大きさではないため、周辺にいた他の釣り船の助けを借りて、鍵でやっと船の上に上げたということです。一般的にイシナギは水深400から500メートル以上の岩礁地帯に生息しますが、5月から7月に産卵のために水深50から60メートルに上がってきて網にかかったりするのですが、2月にイシナギが釣れたのはそれも釣り竿にかかったのはとても、異例的なことだったということです。もちろんイシナギは最高の刺身として評価されています。イシナギの生息地は水深400から500メートル以上のところですが、そこが海の中で最も深いところでは決してありません。そこより10倍20倍深いところもあります。世界で一番高い山はヒマラヤ山脈の最高峰である8848メートルのエベレストで、世界で一番深い海は日本の南東、フィリピンの東に位置する約1万1000メートルのマリアナ海溝です。マリアナ海溝にエベレスト山を沈めるとその頂上は見えません。海の中に2000メートル以上を潜って初めてその峰が見えるでしょう。エベレストに登るのは決して簡単なことではありませんが、頂上まで登った人はたくさんいます。2022年までの統計によると1万回以上、6000人を超える人が頂上に登りました。ヒマラヤ登山隊の荷物を運んで道を案内する人をシェルパと言います。彼らの中にはエベレストの頂上に10回以上登った人は数十人いて、20回以上登った人も7人いて、一番多く登った人はカミラタというシェルパですが、彼は31回も登ったそうです。しかし1万メートル以下の海中に降りてみた人はごく少数です。現在まで最も深海まで潜った記録は1万927メートルです。しかし実はそこが海の一番深いところかどうか、それは分かりません。マリアナ海溝のような深い海の探査は 宇宙探査よりも難しいと言われています。なぜなら海の中には、凄まじい水圧があるからです。地上と大気の気圧が1という時、水深が10メートルずつ深くなるごとに1気圧ずつ上昇します。そして水は空気の1300倍も重いです。私たちが裸で水深200メートルの中に潜るとすれば、その水圧はまるで私たちの親指の爪の上に車を乗せたのと同じ程度だそうです。それほど水圧が高いのです。また海中は100メートルを下るとある程度見えますが、下るにつれてだんだん暗くなり、250メートルからは見えるものはすべて黒く暗黒の天地に変わっていきます。それでも前にある何があるかわからないので、衝突のような事故が潜んでいます。そのため深海の探査は非常に難しいです。では海中数百数千メートルには何の生き物も住んでいないのでしょうか。違います。少なくない魚をはじめ、さまざまな種類の生命が生きています。ある種の生き物がどれだけいるかを知ることはまだ人間の能力の外にあります。またそこに住む魚はものすごい水圧に耐えるために鱗が鋼鉄よりも硬く、厚さも何十センチもあるのでしょうか。違います。深海に住む魚は高い水圧に耐えるために浅いところに住む魚とは違う体の構造になっています。それらは体内に収縮しにくい油と水分をたくさん持っており、高い圧力に耐えるそうです。とても深い海の中に住む魚がその高い圧力にも生きられるのは、魚の表面にある鱗の力でのためではなく、魚の中にある油と水分の力のためです。私たちの人生に適応すれば、私たちが自身の見た目やスペックなど外見をよく備えることも必要で重要ですが、中身をよく整えることははるかに必要で重要なことです。なぜなら私たちが生きるべき人生には、海の浅いところや海辺で生きていかなければならない時もありますが、時には海の中の400、500メートル程度の水圧がある環境を通過しなければならない時もあり、人生に1、2度ぐらいは深い海の中の数千メートルの水圧がある環境で耐え、また耐えなければならない時もあるからです。今日の本文でパウロは祈りを通じて私たちの内なる人がどれほど重要かを示しています。まず14節と15節はこのように明かししています。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。ユダの民がバビロンの捕虜から帰った時に、後に神殿を再建することはありましたが、その後も長い間エルサレムは放置された状態にありました。城壁は崩れた状態であり、城門は燃えました。それでそこには誰も住まわせませんでした。その城壁を再建した人がネヘミヤでした。ネヘミヤ記の一番最後の部分がこうです。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。聖書で私を覚えてくださいとの言い方は、切ない強い祈りの見本のようです。この言葉は詩篇によく登場します。 またイエス様と共に十字架にかけられた二人の強盗のうちの一人は最後にイエス様にこのように告白しました。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を覚えてください。切ない祈りの言葉が私を覚えてくださいならば、切ない祈りの態度は膝をかがめるです。神殿を観光して奉献式をするとき、ソロモン王が膝をかがめましたし、カルメル山上でどの神が神様かで、バール預言者450人と対決を行ったエリア預言者がそうでした。またイエス様も十字架の卓刑を控えてこのような姿勢で祈りました。そしてご自身は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。イエス様は弟子たちと最後の晩餐を終えてゲツセマネに行かれた後に、ペテロとヤコブ、ヨハネを連れてもう少し進みました。そして彼らに、私は悲しみのあまり死ぬほどだ、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいと頼んだ後、一人で進んで膝をかがめて祈りました。イエス様はこの杯が私から過ぎ去らせることに、すなわち十字架での死ではなく他の方法で救いが行われることを願いました。しかし自分を通じて父なる神様の意志だけ叶うことを切に願いました。それが膝をかがめることとして現れました。今日の本文でパウロも膝をかがめて祈りを捧げる、その具体的な祈りの内容が何なのかを今日の本文16節がこのように明かししています。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロがエフェス教会のために祈った内容の中で一番に掲げたのが、内なる人が強くなることでした。私たちの内なる人に対してよく表現した言葉があります。コリント人への手紙第2の4章16節、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの内なる人、肉体は時が経つにつれて古くなります。まるで服を買って最初に着るときは新しい服ですが、着る回数が増えていくほどだんだん古くなります。建物や自動車、家電製品なども同様です。自分に見えるものは使うほど古くなるしかありません。私たちの人生も年を取るほどそうです。心は青春だ、年は数字に過ぎないと言っても、年を取るにつれ表の人は古くなります。このことを知らなかったり知っていても受け入れられないと気が沈みます。しかしパウロは、私たちの外なる人が古くなるだけ、内なる人は新しくなるので、勇気をなくさなくてもいいと言います。この一節で重要な単語は日々です。私たちの内なる人は一日だけではなく毎日毎回新しくなると言います。ですからクリスチャンにとって年を取るということはとても誇らしいことであり、神様から与えられる賞のようなものです。私たちの外なる人だけ見れば年を取ることで気落ちしますが、真理と永遠の生命の中で新しくなる内なる人を見れば、年を取ることに自負心を感じます。 を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにをよく示す言葉が聖書にあります。ルカの福音書1章80節です。さて幼子を成長しその霊は強くなりイスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。子供はバプテスマのヨハネです。ヨハネの両親ザカリアとエリサベツは神様の前で真実な妻子夫婦でしたが、エリサベツは不妊の女でした。神様はガブリエル天使を通じて彼女のは男の子を見ますとおっしゃってくださり、その名前をヨハネとつけなさいと命名までしてくださいました。しかし彼は妻子だったにもかかわらず天使の言葉を信じなかったので9ヶ月間ものが言えず話せなくなりました。ついにヨハネが生まれた後にサガリアの口が開き舌は溶けものが言えるようになって神様を褒めたたえました。聖書はイエス様がいらっしゃる道を準備したヨハネの出生についてかなり長く話しています。なぜならば彼が成長して本格的に活動を始めるまでの過程ははるかに長く少なくとも数枚にわたって説明しなければならないようです。ところが聖書はヨハネの幼児期から公式的に活動を始めるまでの30年をたった一節で要約しています。短すぎるように思われますが、それがヨハネの30年を最も適切に示す言葉です。この一節がヨハネが30年間どのように生きてきたかを非常にはっきりと示しているからです。ヨハネの神霊すなわち内なる人が30歳まで、つまり彼がイエス・キリストが来る道を準備する使役を本格的に始めるまで育ちました。なぜならその内なる人がちゃんと育たなくてはイエス様に洗礼を施すことを始め福音書に繰り広げられる彼の使役に耐えることができなかったからです。箴言4章23節はこのように語っています。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。あることを前にしているとき心内なる人が健康ではなくてとんでもないところに気を取られていたり恐怖と心配に押さえつけられていると、肉体的にはとても健康であってもその仕事をやり遂げることは難しいです。肉体の健康が非常に重要ではありますが、もし心が健康でなければ肉体の健康はむしろ自分と他人を脅かす狂気になりかねません。家庭内暴力や学校暴力などいろいろな暴力はすべて心内なる人が健康でないために起きることです。ですから私たちは内なる人の状態を常に心に留めておかなければなりません。モハメド・アリとともにボクシング界のアイコンの一人はマイク・タイソンでしょう。彼が1985年のデビュー時から37連勝するまでの試合の様子をテレビで見るとすごく恐ろしいものでした。時には相手選手も怖くてどうしたらいいかわからないような様子が映ったりもしました。彼が残した言葉の中で最も有名なのが、誰もがもっともらしい計画を持っている、口にパンチを食らうまではでしょう。実はタイソンは幼い頃から強盗もし暴力もよく 振り回していました。彼がボクシングに接するようになったのも少年院でした。タイソンはボクシング選手としても有名ですが、彼を思い浮かべるとあらゆる奇行を日常的に行ったと人としてより多く記憶されているでしょう。特に試合が思い通りにいかないと試合中に相手選手の耳を噛みちぎった事件は人々には大きなショックでした。タイソンにはカス・ダマトという師匠がいました。その方はタイソンが少年にいる時からボクシングを教えてあげただけでなく、彼が出所した後は自分の家に連れて行き文章と礼儀を教えました。実際彼はタイソンを養子にしました。タイソンの人生が崩れたのは師匠ダマトが亡くなった後でした。ダマトの死をとても悲しんだタイソンは自分もついていきたかったというほどでした。タイソンは最年少で20歳で世界ヘビー級チャンピオンになり、ヘビー級ボクサーの中で歴史上一番強い印象を残した選手に近いありません。ところが彼は自分が運営するポッドキャストでこのように告白しました。私は戦う前にいつも泣いていました。それがまさしく私です。タイソンは全世界で誰にも劣らない体格を持っています。それで私は誰と試合しても勝てます。私は誰よりも強いです。私は赤ん坊の時以外は泣いたことが一度もありませんと言わなければならない気がしますが、私は戦う前にいつも泣いていました。それがまさしく私ですと言いました。それは彼の内なる人が強くなかったからです。それはタイソンだけでなく私たち全員も同じです。内なる人が強くなければ、外なる人がどんなに強くと多くのものを持っていて高い位置に座っていても、その人生は崩れやすいです。本文16章をもう一度お読みいたします。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロがローマの監獄で膝をかがめてエピソ教会のために祈りながら、なぜ最初に聖霊様がエピソ教会の人々の内なる人が強くなることを求めたのでしょうか。内なる人が弱いと救われないからでしょうか。それとも内なる人が強ければ神様がくださるもの、すなわち霊的なものはもちろん世俗的なものをより多く受け取ることができるからでしょうか。内なる人が強権でなければならない理由は次の3つがあります。1つ目、キリスト教徒は皆内なる人が弱い状態、霊的な子供として出発するからです。世の中のすべての大人は最初はみんな赤ん坊でした。赤ん坊でなく大人に生まれた人は誰もいません。世の中で赤学と呼ばれ他の人が接することのできない知識を持っていても、最初から赤学だった人は誰もいません。彼もやはり赤ん坊の時からそんな知識の持ち主になるまで成長し成熟してきたからです。赤ちゃんはみんな可愛いです。しかも虎やライオンのような猛獣も生まれたばかりの時は可愛いです。しかし生まれたばかりの赤ちゃんは何もできません。 成長しなければ一生他の人から助けてもらうしかありません。しっかりと成長するほど自分の人生をうまくやりくりできますし、他の人に使えることもできます。赤ん坊から成長するということは精神的にも同じです。コリント人への手紙第1の3章1節と2節です。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて、値も食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。コリント教会に神様がくださった御霊の贈り物は他の教会に与えたものよりはるかに多かったです。それでも彼の信仰は子供のようでした。子供と大人の大きな違いの一つは、目に見えるものの表だけを見て、それが全てだと思うことです。父親が幼い息子と争うと、父親は息子に十分勝てるのに自分が先に倒れます。すると息子は自分が父親に勝ったと手を挙げて喜びます。また父親が幼い息子とサッカーをすると、息子が必ず5対4または7対6で勝ちます。すると息子は自分が父親よりサッカーが上手だと思います。彼らは目に見えるものが全てだと思い、お父さんが自分のために負けてくれているという事実は考えることができません。信仰生活でも霊的に弱い状態や子供の時は、神様の言葉を読んでも表が重要です。つまりそこにどんな内容があるのかをよく把握しなければならないので、記録された内容の文字的意味だけが重要だと考えます。しかし御言葉に対する深さが深まるほど、文字だけでは分かり得ない行間の意味を深く考えるようになります。また祈りの生活も同じです。子供の時は神様が応答してくださったこと自体が重要で、応答を受けた回数が重要です。しかし内なる人が強くなるほど、その祈りの意味を考えるようになります。私がこの祈りを捧げる理由は何か、神様が私が捧げた祈りに、私が望む通りに答えてくれなかった理由は何だろうか、神様に私が捧げた祈りにそのまま答えてくれたのは、私にどんな人生を生きろとおっしゃっているのかなどを考えるようになります。二つ目です。サタンが私たちを倒そうとするからです。私たちが認知しているかどうかにかかわらず、私たちは霊的な戦いを戦わなければならない存在です。サタンの最高最大の戦略は自分の存在を隠すことだと言います。ペテロの手紙第1の5章8節から9節の前半です。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。サタンは私たちにいつも対抗しています。それが事実でなければ私たち内なる人は強い必要はないでしょう。サタンの攻撃目標は私たちの内なる人です。私たちの内なる人を崩すために、欲望に溺れさせ、人生を無駄遣いをさせたり、 財物をつかむことだけに目的を置かせることで、人生を世俗的価値観に染めたり、権力に目がくらんだりさせたりして、最も貴重な方、神様を忘れさせたりもします。最後に3つ目です。内なる人が強くなるほど、神様の働きのより良い通路になるからです。神様はこの世の中をご自身の経輪通りに導いていきますが、大部分は人を通じて働かれます。その歴史に言うような、そして真実な通路になる人は、内なる人が健康な人です。ヘブル人への手紙5章14節です。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。赤ちゃんは一定期間母乳や粉ミルクだけを飲みます。そして少し成長した後には離乳食を食べ、大きくなったらご飯を食べます。そのように私たちの内なる人も成長していくのが当然です。世の中の人々はほとんどの自分たちの内なる人ではなく、外なる人を強く見せようとし、華麗に見せようとすることに全力を尽くします。それでより多くのものを所有しようとし、知識を習得しようとし、より大きくて高い権力を握るために、朝から夜遅くまで東奔西走します。その一方で、自分の内なる人を健康にしなければならないということをよく意識する時間もなく、それのためには何もしません。今日大韓民国は過去に比べて経済的には目覚ましく発達しました。時々私が小学校に入る前に住んでいた家の一部が思い出されたりしますが、それは壁を破って蛍光灯を両方の部屋に出るようにした姿です。蛍光灯一つで二部屋に明かりをつけるために壁を破ったのです。私の家だけではなく、多くの家でそうでした。大韓民国は世界各国から無償で援助を受けていた国が供与国になった唯一の国だそうです。もちろん今も生活苦に苦しむ人も多いですが、外見的な部分では急激に発達しました。しかし今日の大韓民国の中身は脆弱です。新聞に載る政治、経済、社会、文化、教育、国防など大抵の問題は中身が弱くて、中身がありません。また今年は宣教師のアペンゼラ夫妻とアンダウッドがチェムルポ港に足を踏み入れて140周年になる年です。宣教140年で大韓民国の教会が成し遂げたように成長した国はありません。信仰の外的な部分も急激に大きくなりました。しかし大韓民国教会の中身は脆弱極まりないものです。内なる人が健康でなければ、外なる人がいくら強く華麗に見えても、サタンの関係に勝てず、世俗的価値観という圧力にも耐えられません。私たち皆がイエス・キリストに捕まえられたことを捕まえられるために、また私たちの内なる人が健康になるために、各自の膝をかがめましょう。私たちが膝をかがめて内なる人が強くなるとき、天と地にある各部族に名前を与えた父 となる父なる神様に会い、通路として生きていくことができます。また私たちが膝をかがめて内なる人が強くなる時だけ世俗的価値観に屈することができ、味がなく腐っていく世の中の塩になり、暗さを取り除く世の中の光になることができます。何よりも有限な私たちの人生が永遠の価値に昇華されることができます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは天と地にいる各部族に名前を与えた父なる神様であることを信じます。また使徒パウロが、自分はたとえローマの獄に閉じ込められてはいるが、そこでもエペソ教会のために彼らの内なる人が健康になるように膝をかがめて祈りを捧げる姿に感動します。しかし私たちは父なる神様に膝をかがめない存在であることを告白します。それで礼拝堂の中ではクリスチャンに見せようとしますが、家庭、職場、学校では世俗的価値観に従って生きる時が少なくなかったことを告白します。もう一度私たちの心を整え、視線を神様に集中します。私たち皆が、内なる人が弱い子供として出発し、サタンが私たちを倒すために関係を企んでおり、私たちの内なる人が強くなってこそ主の真実な通路として生きていることを記憶させてください。また私たちの人生が浅い海や海辺で生きるように思われる時もありますが、時にはトットムが住む深い海のように大小の抑圧と負担を抱えて生きる時もあります。また時には数千メートルの海の中で生き延びなければならない時もあります。その全ての過程をうまく勝ち抜くために、私たちの内なる人が健康でありますように、ただ膝をかがめることを通じて神様と私たちの関係が日々深まるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。